鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。星さんです、はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先月のちょっと古い話なんですけど、22日に、はい、根室市内で、はい、地球探索鉄道花咲線サミットっていうのが開かれまして、はい、要はもう花咲線をまたさらに盛り上げようっていう、そういうフォーラムサミットだったんですけど、はい、こちらの方にちょっと参加をしてきましたので、そのお話をしようと思うんですよね。で、今花咲線は地球探索号っていうことで、まあその花咲線が一番こうなんですかね、こう地球を感じられる、自然を感じられるということを売ってあるって、で、京阪54521号っていうのは、そういった、まあ白と赤の、まあ、なんですかね、イメージカラーでこう今ラッピングしたのが走ってたりとか、はいはい、して、随分根室市さんもこう気合が入ってるんですけど、うん、まあ、それの次のステップへ進もうということだったんですよね。それでこの11月22日がですね、私も本当は列車に乗って行きたかったんですけど、根室に、この日の朝ですね、私東京に降りまして、もう朝一の飛行機で、釧路空港まで飛んできてですね、はい、でそこから釧路空港から本当車、どうしてもやっぱ車で行かないとならないので、車で、根室に向かって、で、このサミットに参加したんですけど、はい、このサミット自体はですね、もう11時半から始まってたんですよね。はい、私のなんか出番は、まあ、2時、14時からだったんで、はい、たんですけど、まあ、大体12時半ぐらいに車で到着をしまして、まあ、それから打ち合わせということだったんですけど、やっぱりちょっと、さすがに花咲線のイベントなんで車で行ったっていうのはちょっと気が引けるもんですから、はい、この1週間前、花咲線一往復しました。でちょうどですね、厚岸の柿祭りだったもんですから、ちょうど車両も京阪54は2両連結になってて、うん、で厚岸まで非常にそういう行楽客の方で混んでたんですけど、厚岸でわーっと降りちゃうと、あとは、まあ、非常に快適な花咲線を往復をしてきました。まあ、ちょっと余談、これも余談なんですけど、根室で、まあ、2時間ちょっとあったもんですから、まあ、ちょっと観光協会さんと打ち合わせと、それから今、土日にですね、根室の駅の中に、牧年人というお蕎麦屋さんが今やってるので、うん、そこで、蕎麦を食べたんですけど、なんつったかな、天とじカニ蕎麦だったんだ。なんかそういう名前の、1500円台、ちょっと高かったんですけど、せっかくだからっていうんで、注文したらですね、まあ、花咲ガニたくさん入ってるのが入ってる。大変美味しゅうございましたんで。
素晴らしいですね。
まあ、今ですね、ちょっと土日しかやってないんですけど、はい、まあ、ぜひ、根室に行ったら、根室の駅に入ってる、牧年人さん、お蕎麦屋さんに行ってほしいと思うんですね。で、まだちょっと時間あったので、はい、前から気になったのは、昭和40年ぐらいにはもう廃止になっちゃったんですけど、根室駅から、はい、根室港に降りていく、港線っていうのがあったんですけど、それの線路跡が非常に気になったんですけどですね。それでどうも根室、釧路方面から行くと、根室駅到着の前に、はい、 なんかこれ線路跡ではないかなっていう微妙なカーブが見えたんで、ちょっとそこ歩ってってみたら、あ、つながりました、やっぱり。根室市、このサミットの会場の、ちょうど根室市総合文化会館の前を通ってるんですけど、そこまでちゃんと、ああ、こういう跡だったんだなっていう。もうもちろん、バラストもないし、もちろんレールも何もないんですけど、はい、ああ、このカーブ、これこれとかっていうので、確認をしてですね、で、帰りまた、列車に乗って帰ってきたんですけど、はい、まあ、そんなことがで、少しは、ちょっと気がとがめるのが、ちょっと和らいだ形で会場に入りますですね。はい、それで、開会から、あとは沿線の町長さんとか市長さんとかが、まあ、今後、花咲線どうしましょうかみたいな話で、夢のある話をしていただいて、で、私の担当はですね、タイトルが一緒に話そう地球探索鉄道花咲線ラブ談義っていうことで、だったんですね。はい、私だけが喋ったのではやっぱりちょっと見劣りするっていうんで、主催者の方がですね、大変素敵な女性を東京から呼んでいただきました、うん、市川さなさんっていうですね、もう本当にもうモデルさん、まあ、本業はモデルさんなんですけど、はい、当たり前なんですけど、でもその音楽も趣味だし、こういろいろ多彩な趣味を持ってて、はい、でその中の一つが鉄道なんですよね。でとってもやっぱり詳しくて、それからまあ海外の鉄道も随分やっぱりこう語学力を生かして、随分乗ってらっしゃるっていうことで、で私もテレビでは拝見してました。もう何年か前のアメトークでも市川さん出てらっしゃって、うん、で随分なんですかね、こう深いところっていうか、あ、そこをついてくるかっていうような話をされてて、まあ、とってもお会いするのが楽しみだったんですね。はい、で、打ち合わせで、こういろいろなこう話をしてて、で、それから本番に向かったんですけど、後で聞いたらですね、会場にいる方から、いや、市川さんの顔って星さんの顔の半分ですね。確かに見たら、ああ、やっぱり、まあもちろんまあモデルさんっていうこともあるんですけど、まあそんな方とですね、あと司会の方がですね、根室出身で、今声優さんやられてる日野大真理さんっていう方で、まあ、この日野真理さんの、まあ、司会っていうかあれで、進めてったんですけど、まあ、この本当日野さんのうまいこう司会でですね、とってもスムーズに市川さんと話ができて、で、市川さんですね、この日、当日、釧路8時21分かな、発の、花咲線の列車に乗って、根室まで、来まして、はい、で、市川さん自身も、その車窓、あ、それですね、この8時21分発の根室行きの列車なんですけど、このサミットのために、地球探索号のラッピングした、キハ54521と、あとキハ40も1台連れてきてですね。2両編成の超豪華編成。
豪華ですね。
多分撮り鉄さんも大変満足だったと思うんですけど。それで市川さんもですね、この列車に乗って、ずっと写真カメラを、はい、車窓のカメラ、沿線を撮って、で、当日それをもうすぐ編集して、で、当日会場でも出されてたんですけど、まあ、やっぱりちゃんと、ご覧になってるなと思ってですね、市川さんの話も聞いてました。それで、じゃあ、この花咲線を、まあ、なんですかね、これから盛り上げるためにどうしたらいいかっていうことで、市川さんがちょっとおっしゃってたのは、はい、まあ、花咲線ってこう、日本で最東端、まあ、一番東の、駅なので、まあ、根室駅がですね、はい、今、まあ、残念ながら東根室駅はちょっと廃止になっちゃったんですけど、はい、なので、こう、日本のそういう東西南北、北で言えば稚内とか、 あと西で言えば平戸口とかですね、はい、南で言えば西小山ですね、はいはい、まあ、ただこれも賛否両論があって沖縄の鉄道を入れるかどうか
は、ね、言っても
またちょっと変わってくるんですけど、まあ、その4つをですね回ったらなんかスタンプラリーっていうか、あるいはアプリでもいいんですけど、はい、でなんかこう商品を上げるだとか、なんかそういうことをやってはいかがでしょうかとかですね、で話をされてました。で私はいつも のこの番組でも何回も言ってるんですけど、やっぱり日本酒が福司あり北の勝あり、そして厚岸は厚岸ウイスキー、それから最近、はい、地ビールも、クラフトビールも出てきたので、ぜひこのアルコールと地元の産品を味わえる列車をっていうことで、そんなお話もしました。でいや実はもっとですね、鉄道の話もっと市川さんともっとした方が良かったかなと思ったんですけど、どうしてもやっぱ花咲線のサミットなので、はい、ちょっと花咲線に行こうと思って1回だけですね、そのアメトーク見てた時に、その市川さなさんが湘南モノレールって確かに藤沢から江ノ島までですかね、は
い、ぶら下がってる感じのあれですね。
そうですそうですそうです、はい、そのモノレールがすごいその海外のファンの方も大注目だっていうお話をされたんで、うん、私実際に乗ってきたんですよね。なんかこの番組でもなんか何年か前にあったかもしれないですけど、はい、その湘南モノレールをいや市川さんがすごいって言うから何年か前に乗ってきましたったらすげえ喜んでたような気がするで、なんかもっと細かいところで言えば、なんかそうですね、市川さんはその、まあ、ここはディーゼルカーなので、はい、なんかこう、やっぱり匂い的なところも、すごくやっぱりこう、本州とかの電車とはと違って、はい、やっぱりなんかそういう特徴を、もっとなんか出した方がいいんじゃないでしょうか、みたいなような話も、まあ、されてましたですね。この市川さんはですね、まあ、このイベントの、1ヶ月前とか2ヶ月前か、東京でもなんか この花咲線っていうか鉄道をテーマにした、まあ、トーク番組を、うん、されてたようで、非常に、やっぱり鉄道に造詣が深いって、本も出されてるんですね、市川さん。で、私その本をちょっと読ませていただいたんですけど、北海道で言うと、今のと日高本線。
はい。
まあ今残念ながら苫小牧と向川しか残ってないんですけど、まあここがなんかすごい印象深いっていうことで、まあキハ40が今、たくさん今集まってることもあるんでしょうかね。はい、まあここがすごくなんかいいってことで、北海道が、言われました。はい。で、やっぱりまあ、市川さんとはそうやってこう、お話できるなっていう。全く、まあ、本当、いい年して考えられなかった。大変いい機会を設けていただきましたし、はい、この釧路と根室の間のこの、まあ、花咲線、まあ、JR 北海道からも黄色線区っていうことで、大変厳しい、これからどういうふうにするかっていう、大変ちょっと厳しい選択を迫られるかもしれないんですけど、あえてこう皆さんこう集まってもらって、でまあ、なんかやろうっていうそういう機運はとってもなんかいいなと思いましたし、まあ、あとはもう具体的にそのどんなことがなんかできちゃうのかなっていうのを考えさせられるようなこういう集いっていうかフォーラムでもありましたですね。で市川さんは来られなかったんですけど、この日の晩例によって交流会的なのがまあ、ありまして、まあ、関係者の方々といろいろとこうお話をしたんですけど、市川さんもそうですけど、やっぱりなんか女性の視点ってすごいなんか大事だな、もちろんその鉄道ファンには今女性もすごく増えてきて、とてもこうなんとかね、前に比べると本当鉄道ファンってまあ、一般社会でもだいぶ認知されてきたかなと思うんですけど、まあ、鉄道が、好きとか嫌いとかじゃなくて、そんなに興味がなくても、やっぱりその女性の皆さんの、 その花咲に対する目線だとか、あるいはその各その沿線の物産品を、まあ、どうやってこうその列車を使って売ったらいいかとかですね、うん、そんなお話もその交流会で出たりとかしてですね、まあ、大変私も勉強になりましたし、やっぱりこう女性の力っていうのはやっぱり大きいなとは、ちょっと考えたところだったですね。でとってもその、結構本当にそのなんですかね、あそれであの、まあ、これも一つ余談ですけど、その羽田空港からその朝一で飛んできたんですけど、その前の日が、長野県の松本市だったんですよね。で松本市で会合があって、はい、夜確かですね、長野行きの特急しなのが松本発が20時40分ぐらいだったんですけど、はい、その日のうちに東京つけちゃうっていうのがなんか私もすごく新鮮で、まあ、あの長野から新幹線、最初の新幹線に乗ってきたんですけど、あやっぱり新幹線早いな、
早いですね
早いですね、松本からそういうことができちゃうんだと思うんですね。それとあとこれもおまけの話ですけど、あの東京ついて、まあ、いつも あの私は青物横丁っていう京急 の、はい、あのすぐ近くのホテルでいつも泊まるんですけど、今回はですねちょっと確か3階だったんですよね。そうするとあの京急の線路と本当に並行したような部屋で、もう、まあ、私もう着いたのは夜のもう12時ぐらいだったんで、はい、もうあの終電まであと2、3本っていうとこあったんですけど、まあ列車のそのジョイント音がよく聞こえる聞こえる、
しかもね高架ですからね、はい、より近かったんじゃないですか。
すんごい近かったですね、あなんか列車の音だけは聞こえるけど姿、窓開けて姿見えないけどと思ったら目の前にその高架があったまあ、 あのそれもあの楽しいで4時朝の4時ぐらいからもう走り出してるんで、まあ、それで目が覚めましたけど、はい、まあ、とってもあの鉄分の濃い、はい、あのこの日は一日で楽しい一日だったんです。はい、
はい、鉄道鉄子の部屋お送りしてきました。今週もウェブワイトはメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。